ます。タニーです。タニーのよもやま話始まります。久しぶりに収録を撮っております。なのでどこから喋っていいかよくわからないんですが、今回は娘が歯が抜けたっていう話にしたいと思います。この話なんですけど、もともとうちの娘はですね、他の子よりも歯が抜けるのが早くて、中にはね全然抜けないっていうお子さんもいらっしゃる中、ポコポコポコポコ抜けちゃうんですよ。でもともと赤ちゃんの時から生えるのが早かったんですね。なので当然抜けるのも早いだろうなとは予想はしてたんですけど、実際そういう風になっていて、でつい先日ですね、お友達と遊んでて、お友達からこうかかとでねゴンって口んとこ蹴られて、でそれがちょうど歯に直撃して、歯がもうほとんど、そうだな、ちょっとグラグラし始めたかなぐらいだったんですよ。でもね、全然ご飯とか普通に食べられるくらいの、ガツガツ食べれるぐらいの歯がねまだあったんですけど、でその歯を直撃してしまったので、もう抜かなきゃいけなくなっちゃったんですね。そしてもう歯医者に行って抜くようになったんですけど、もう相手のお母さんが本当にもう何度も何度も謝ってくださって、でなんかもうどちらかといえば、うちの子の方がそういう何て言うんですか、怪我させちゃうような動きをね、激しい動きをするタイプの子なので、これは本当に逆もあり得る事態だったので、そんなに謝らないでくださいって言って、たまたまうちの子だったけど本当に逆だったかもしれないからっていうので、そんな話をしながらですね、で一応もしね、うちが逆だったとしてもきっと同じぐらい気になったりとかするから、気持ちはわからないでもないけど、本人は至って元気なので、はい、一緒に様子見っていうことでいいですかっていう感じでね、話は収まったんですけど、幼稚園のお友達なので毎日顔も合わせるし、子供たちも全然なんか喧嘩して殴っちゃったとかじゃないので、たまたま遊んでて足がぶつかっちゃったっていう感じなのでね、なんかお互い全然子供たち同士もギクシャクしない感じで、で親も別にそんなね、子供たち元気に遊んでるから大丈夫ですよって言ったんですね。でその件は一応収まったんですけど、でもね、私の気持ちの中でどうしても惜しかったなって思っちゃうんですよ。これは正直なところ、本当に取っておけた歯が一応乳歯なんですけど、じゃあ乳歯だから取れちゃってもよかったかって言われると、やっぱりそれはちょっとそうではなくて、どうせ抜けちゃう歯なんだからって言われてしまえばね、そうかもしれないんですけど、でもやっぱり乳歯は乳歯なりのちゃんと役割があって、時期が来たら取れるっていうところまでやっぱり待ってたかったんですよね。でなんとなくこうもやっとした感じだったんですけど、そういう気持ちを一旦ちゃんと自分の中で受け止めることにしました。子供はずっと全然大丈夫みたいなぐるぐるしてる歯がないからご飯食べれるし大丈夫みたいな感じですごい元気なんですけど、私はその姿を見て、そっか、本人が大丈夫なんだったら大丈夫かなっていう感じで今までずっと来てたんです。どちらかというとなんか変なポジティブシンキングじゃないけど、そういう気持ちを持っていて、なんとなくこう大丈夫なんだったらいいかみたいな感じで、こう自分が一回こうちょっと悲しかったとか、もうちょっとこうだったらよかったのかなみたいな、なんかそういう気持ちにちょっと蓋をして、なんか上塗りする感じ、気持ちを上塗りする感じで、大丈夫なんだったらそっか大丈夫だよねみたいな感じでね、固めて、気持ちを固めてきてたんですけど、なんかそういうことが繰り返されると自分がなんか感情のコントロールがうまくできなくて、どうしてもなんか時本当はこうだったのにみたいな気持ちがね、例えばこう数珠つなぎに出てくることがあるんですよ。あの時もそうだったみたいな感じで出てくることがあって、なんかすごい大きな怒りのパワーみたいになっちゃうことがあったんですね。なのでなんか今回に関してはちょっと一回自分でもあれは悲しかったよねっていうか、本当はしょうがないし、なんかもう終わっちゃったことだから、そんな今更言っても歯なんて戻ってこないしみたいな、そういう感じだったんですけど、でもなんかもうちょっと乳歯がある時に写真撮っておけばよかったなとか、 そういうことをやっぱりちょっと思ってたわけですよ。でそれをちゃんと、私はそういうふうに思った、本人は大丈夫だったかもしれないけど私はそういうふうに思ったよっていうのをちゃんと自分の中で一回こうそういう気持ちがあったっていうのを認めてあげようと思いました、はい、戻ってこないですからねそういう時間が。なので、まあ、本人の気持ちも尊重しつつ、まあ、私の気持ちもちゃんと尊重するっていうのを、いやちゃんとなんかこう気持ちのこう整理をする作業としてちゃんと一回向き合っとこうかなっていうふうに思って、まあ、今回ね収録っていう形にしたんですけど、なんかねその整理の仕方も自分の中でよく分かってなくて、でこの前ある記事を読んだりしてたら、なんかその悪い体験というか、なんとなく似たようなこう嫌な体験をしてしまった時にどうしても人が陥ってしまう思考のこう流れっていうんですか、そういうのをやっぱり断ち切るためには自分で誰かにこう第三者とか第、まあ、相手とか誰でもいいんですけど、その別の人にそういう事件とかその出来事が起きた時にどういうふうに声をかけるかっていうのをちゃんとこう俯瞰で見て、でそれをちゃんと自分にやってあげるっていうことを繰り返すと大丈夫になっていきますよっていう話をねちょっと読んだので、まあ自分が誰か友達が今回みたいなこう体験をしたらどういうふうに声かけるかなとかいろいろ考えた時に、やっぱり最初は共感してあげなきゃいけないなと思ったんですよ。だからそれを自分に対して、あそうだよねそういう気持ちだったんだよねっていうね一回共感して、でこのあとこういうふうにしていこうねみたいな、なんか別のこうなんていうのかな、フォローする言葉じゃないけどそういう言葉を多分かけるかなと思って、それを無責任に大丈夫だよきっと大丈夫だよなんて言わないじゃないですか。だからそれを自分にもちゃんと無責任に大丈夫だよとは言わないようにして、じゃあこれから先やっぱりちょっと気になるかもしれないけど、あの本人を見ながらなんか具合悪くなったりもしてないし、ちょっとでもいいように考えていけたらいいよねっていう風な寄り添い方にしたらちょっと収まりましたね今回。なのでなんか、あこういうちゃんと自分の気持ちに整理をつける作業っていうのがちゃんと必要なんだなっていうのを、はい、なんか学んだ一件でしたね。きっとこういうことってもっと例えば20代とか30代の前半とかもっと若い時にそういう訓練じゃないけどこう自分でね何気なくできちゃう人って多分いると思うんですけど、私はそれが全然できなくて、ついいろんなもので蓋をしてかぶせて上塗りして、なんか自分の気持ちをなかったことにしちゃってて、どうしてもなんか後からもう数珠つなぎにずるずる出てきちゃうみたいなことが何回もあったので、まあ、いい加減ねいい年になってきたので、そういうところをちゃんと自分で向き合おうというふうに思って今回整理をしてみました。なので、まあ、いいきっかけになったかなと思います。なんか元々の性格がすっごい後ろ向きなんですね。でそれを成長しながら、まあ、いろんな起点をこうなんていうのか分岐点みたいのがあって、あそんなに悲観的な考えじゃなくてもいいんだっていうのを何回か経験したので、割とポジティブにはなってきたんですけど、でもそれをポジティブで上書きしてただけで本当に自分の底にある気持ちをこう見てこなかったというか、あじゃあちょっとこれは後で取っといてみたいな感じにしたのがずっと積み重なって、結局なんかまだネガティブなままみたいなところもあるので、なんか両方自分の中の気持ちをしっかり把握してどっちの方向に持っていこうかなみたいな、そういう整理の仕方をねできるようになっていけたらいいなと思います。はい、なんかそういうのを誰か教えてくれなかったのかなってすごい思いながら、みんなこれを経験でねやっていけてるんだったら本当にすごいなと思いながら、はい、なんか悲しい時はとことん悲しんでもいいんだよみたいな、でもそこから這い上がるのは自分の力でしかないので、なんかその辺のバランスの取り方とかも難しいななんて思いながら、はい、今回の一件があったのでね、自分の気持ちの整理の仕方を学びました。まあ、なんかまとまらない感じになってしまいましたけど、まあ、特にね自分のことじゃなくて 自分の子供のことだったので余計なんかちょっと悲しくなってしまったっていうのはあったかもしれないですけど、自分の力の及ばないところで例えば怪我したりとかそういうのってね結構残ってたりするので、本人は意外とケロッとしてたりするんですよ。きっと私もそうだったみたいに、親は結構ずっと気にしてるけど本人は別にもう全然大丈夫みたいなこともあるのでね。はい、というわけで今回はちょっと長く喋りましたけど、大人になってからも学ぶことっていっぱいあるんだよねっていう感じでした。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。リアクションボタン押していただけると嬉しいです。共感したよとか、私もあるあるそんなことあるよみたいな気持ちもね、ぜひ共感していただけたら嬉しいなと思います。それでは